KGB ネットワーク584。
20回を
そうです、ね、
迎えました。記念の第20回。
どうなんかなんかあるんかなと思いつつ。
ねえ、よう続いてきてるなという本当にこの前も言いましたけど、第20回を迎えて、記念の20回はやっぱりちょっと、スルー。
ちょっとアニバーサル的なそういうのがちょっと
ないですね。
ないかもわかりません
、ね。だから21回とか22回のあのキリのえ時にまた、
うん、どこがい
い。うちのねラジオの中ではキリの言うたら中途半端な。
そうそうそうそうそうそう。ね。はい、そう法事でもあの17回忌とか、21回忌とか23回忌やから。
そっちに結びつけますか。
そうそうそうそう
そう。そうですか。
そうですね。ああ自己紹介まだ今日はちょっと自分で覚えてたでしょ。っていうところで、はい、去年何も考えてないからね。映画多いかもしれん。この間本読んどってあの防災本であの防災ちゃうわ今日後であの、うん、ご紹介する本文の本を読んでて映画多いのは前もっての用意ができていない場合って書かれてなるほどなと思いながら、また言う
まああのいんねあのインタビューとか聞いとってもまあそういうふうなあれなんやろなと思ってそのタレントさんとか、うんね、スポーツ選手とか、
ね、まあ福田首相でもとかで言ってもね、うん
まあ、でもアナウンサーがええ言うと気になるね。
ああそうですね。
って言われるとね、うん、あの癖のある人はもう続けてずっと言うもんね。
電車乗ってて車掌が必ず何か言う間に、うん、あーって言うね、うん、で、あ次はあーアボシとか言
うアボシやってええやん。
あーアカシとか
あ
なんやねんあー、
あ気になるよね、
うん、
車掌さんで最近、うん、女性もおられるでしょ。
はいはいはい、
はい、運転手さんっていうのかな、もう女性がいらっしゃるんで、
うん、
それはなんかすごい、うん、あの
アナウンスはね聞いたことある
。爽やかな感じでね、
うん
うん、その、うん、運転席の後ろに立ってましたけど、
僕電車小僧電車小僧じゃないですか、
ね。いやあの線路がまっすぐ見えていくのが気持ちよくてね、
はい、
なんか昔の俺たちの旅のあのドラマを見てるけどね。
俺の人生とは全然違うなって。
何それ。いつまでも平行線やって。君やそれは。というところで、はい、あ、またええって言うとな。
はい。
どうぞ。
痛いよ待って言ってる。
気にしだしたら喋られ
へん。そうやね、うん。
自己紹介はどうなりました
。また言うと、はい本日もお送りいたします。はいパーソナリティ。あ、メインパーソナリティ、うん、久しぶりやからこれね、いつから撮ってない？
もうほぼ1ヶ月半
ですね。
ですね。
まあ、この間、うん、遊んでたわけじゃなくて、
いろいろと、
まあ、兵庫安全の日の推進事業をしっかりやりながら、うんまあ、いろんなものもグリーンシティの中でね、うん、忙しかったり、うん、皆さんの仕事も忙しかったり、
うんまあ、忙しかったですね。
そうですね。
筑田さんの仕事の失敗もあったりとか、うん、
いやいや、失敗じゃないです。
失敗じゃないわけ。
あれはみんなに影響しました。
そうですね。あれはみんなの精神的なものに影響してもだから。
申し訳ございません。
というところで、今週もお送りいたします。ザビエル、大西がメインパーソナリティを今週も務めさせていただきます。
はい、よろしく。
で、右回りで。
はい。副会長の平林です。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは。
普通だ。あ、じゃあ、
じゃあって何です
か。幹事長の筑田です。よろしくお願いします。
あ、なるほど。
なんか言い出すやな。
いやいや、記念の20回やからね。爽やかな感じで。
はい、爽やか。
ちょっとテンション上げなあかんで。はい。なんか暗いです。沈んでる。
でしょ、今日はね、僕がね、健康診断前で酒飲まれへんっていうね、これが一番テンションを下げてる問題。
すごい守り入ってるから。
ねえ。ちょっとね、わかんちゃうかなと思っておる次第ですが。あと。
じゃあ、爽やかな。
はい。
準所 S で。
まあ、今日事務所 S さんは寝起きみたいな感じ
で、ね、ちゃんと夕方今日も一緒にお仕事しとったの。
頑張ってましたよね。
頑張ってました、うん、あ証人がおるわけね、
う
ん、
そう
お疲れ様でした。
で
誰が来る言うて経費が
いやいやちょっともう昨日の疲れで寝ておりました。
私も寝たかったんや、うん、昨日の、ああ4時からする言うてしまったなと眠いな。
今日は理事長はもう欠席です。
そうですね、
調子が悪いということで、はい。まあ、理事長昨日ちょっとなんか会社に対して反抗的なことを言って多分心情的に疲れるけど、
いらんこと言ってしまった。
そうちょっと飲みの心臓のようになってるかもしれないというので今日はまあ欠席というところで、まあ今日は4人で楽しくお送りしたいと思いますが、まず初めにというところでいつもの筑田さんの筑田康夫のコーナー。
いやいや別にコーナーじゃない
んだ。あ、ちゃうよ君のコーナーじゃない。
なんじゃする。
では、
はい
今週の防災会。
はい、今週の防災会。はい、
まあ1ヶ月半ぶりということで。
たくさんあるやろな。
そうですね、まあ1月14日には、
はい
テレビ東京系の、
はい
天才はすぐにやってくるという。
すぐ見すぐにって言われなか
った。すぐにやってくるという。
あれ DVD。来るとかいいですけど、来た。
すみません、来ました。来ましたが、届いてますが、皆さんにコピーしてません。ごめんなさい。
はい。
で、放映時間はだいたい5分ぐらいだったと思うんですけど。
5分ぐらいでしたね。
はい。うん、まあ、グリーンシティの中の状況というのか、
はい、
まあ、皆さんのご自宅、の扉に貼ってるああいうシールの紹介とか、
はい。
まあ、ニューメディア、それからグリーンダイオリの紹介とかですね、はい。まあ、移動。
はい
ですね。まあ、その辺の移動の場合はちょっと、8本の蛇口をつけての、まあ、ちょっと訓練めいたことをさせていただいたものが、はいまあ、テレビで放映されたというところで、はいはい、また、ニューメディアで、
そうですね、
今後流されるということで、はい、テレビ大阪こちらの方ではテレビ大阪系になるんで、
はい、
見られてない方もいらっしゃると思うんでまたご覧いただければと思っております。はい、でそれが4月14日にありまして1月17日
はい、
これは、まあ、震災から13年目ということで、
はい
大西会長の、そうですね、はい、大西会長の方が籠川の中部中学にて、講演ということで友達を守る51の法則
51じゃないし、
え、
あ、51かな、
51の法則、
すいません51です、まあ、すいません、
防災力の向上に
いろいろごちゃごちゃになって
ということで講演をされたということで、
はい、世代を超えた防災力の向上ということで、はい、なかなかね先生ら心配してたんですよ。聞かない子がおるんちゃうかとか出てしまう子がおるんじゃないかという心配あったんですけど、まあ、そんなこともなくね最後まで聞いていただいて、
うん、
で知り合いの子供さんにちょっと聞いてもらったら面白かったよって言ってもらって、
うんうん、あ面白い講演
やったみたいです。で、まあ、最終的にはおっちゃんは受け狙いで来たんかなっていうみんなで言ってた。
まあまあ固い話をしても、ね、なかなか聞きづらいとこがあると思うんで、まあ、お兄さんのキャラが十分に発揮されたのか。
そうなんですよ。それとね、パソコンのケーブルがね、
ケーブル
短ケーブル、ケーブル、あれ何ケーブルっていうんですか、映像を出す方の
ビデオケーブル、
ビデオケーブル、うん、ビデオケーブル、うん、ここからこう、あの、あれにつなぐやつ、モニターケーブル
にビデオケーブル、
ビデオケーブルでいいんですか、うん、あれがね1メーターほどしかありませんでして、いつもだったらあの、うん、壇上の上とか袖にいるんですけど、うんうん、子供の真ん中にうずもれて公演を、まあ、初めての経験でだったんですけど、うん、まあ、周りの子供もいじりながらだったんで、うん、なかなか楽しく、
まあ、スキンシップもありのいうことで、
サブーと書いて横で、寒いな、お茶も寒いよって、その子が大丈夫って言われて、お前に心配されたなよ、思いながらね。でも、まあ、あの、本当寒い日だと思うんですが、子供もかわいそうやなと思いつつ、まあ、いい先生らもしっかり聞いていただいたし、で、面白かったのはね、その講演の前に、まあ、あの、避難訓練をやるということで、いつもなら、まあ、教室にいる時間とか、何か決めて、その、こう、防災、避難訓練をやられるのが多いんですけど、うん、突如として休み時間にもうみんなチリチリバラバラの時にやろうということでやられたみたいで、それでも非常にうまく、いきましたんで、まあ、なかなか中部中学もやるもんやなと、素晴らしいなと思いました、
うん、まあね、あの中学生ということでちょうど13年目ということでほとんどやっぱり記憶にない子供さんばっかりということになりますよね。
中3の子でも1歳ですかね、だからもう1年2年やったらまだ生まれてない状態の子ですね。そうですよね。だからそういう子供たちに何を伝えれるかっていうのが、まあ、非常に、
そうですね、
難しい部分だったんですけど、まあ、辛いことも喋り、楽しいことも喋りということで、まあ、有意義に60分ね、しっかりと聞いていただきまして、60分座ったの無理かなと思ったんですけどね、でもまあ、いつものあの捕まえたら逃がさへんでっていうやり方で音は出しの映像も動かしのというパワーポイントで、
なるほど、
文字も常に止まらない動いてるという方式で、まあ、それの方がね見てても分かりやすいんです、
そうですね、
ということでやりました。
はい、お疲れ様でした。で引き続いて1月の26日が、まあ、朝早くから和歌山の方まで、
行ってきました。
海南市ですかね。
そうです、そうです、
はい、海南市
です。
そこにも公園行っていただきました。
はい、
はい、そこでは、
はい、和歌山県の海南市はですね、これは平成19年度の第2回自主防災会議というものに呼ばれていきました。海南市の海南保健福祉センター2階ホールということで、まあ、綺麗なホールで新しいピカピカのホールでしたけれども、まあ、そこで僕の前に、まあ、そこの地域の自主防の方がお話をされてということで、ですね、ここにカリキュラムがありまして、まあ、議題としてはということで10時から開会でということで10時開会だと思うんですからね、こっちを出たのが、7時でしたですね、で向こう着いた、まあ、2時間半ぐらいではスムーズに行けたんですけれども、
ちなみに海南市のはどの位置くらいに和歌山の
日本のねちょうどあのこうなってるところ
、まあ、和歌山県を皆さん想像していただいて
和歌山県のこうな
こう
三重の方からこうなってこう下がってとんがってまた上がってきて、淡路島の方へ淡路島の方へクッと飛び出したところがあるんですよ、
はいはい、あそこね、あ
なるほど、
そのちょっと上かですね、
あ、まあ、三重の方使わなくても大阪の下ですよね、
それの方が言いやすかったですかね、
はい、四国山脈の延長がありますよね四国山脈と和歌山の
中央構造線の、まあまあ、もう本当に、まあ、上に近いような場所だったとは思いますが、
で何かあの立ってる場所が気に入らんとか言って、
あそれはねちょっと後で報告しますが、それはどこが、
後で
どこが、
いやいや、あのその福祉センター、福祉センターじゃない、
あどこがじゃなくて、あ何がって聞く
市役所、
市役所ですか、
あそうですね、それはねもうちょっと後でねお話はできるんですけども、
後ほどということで、
その前に、
はい、
この自主防災会議は10時開会で、で5分間程度このここの、防災の関係の方がお話をされて、で10時10分から実践発表、向こうの自主防の方がされました、 で20分程度の発表ということで、はい、うん、私は控室で待ちました、
はい、
気がついたらうっすらと眠りに入っておりまして
、うん、まあ朝早かったですからね。
そうえらこちゃんもで、うん、まあ、それでもドキッとして起きたんですけれども、まだ実践発表も終わってなく、
あらら、
あ、まだやったんかと。
それは寝てなかったんですか。
いや僕は寝てたんですけどいや僕は控室ですから、
ええ、
全然その、うん、会場には入ってないんで、うんうん、控室で待ってたもんですから、
はい、寝たつもりが寝てなかった、
うん、寝たつもりが寝てなかった、うん、ということですけども、うん、待てど暮らせど、うん、おじいちゃんのお話は終わらず、まあ、20分やからね、大体僕も、うん、あのいつも40分ぐらいはお話されるやろということで、うん、
まあ、体内時計がちゃんと、
ね、うん、大体分かってたんで、20分で起きるようになってたんです、うん、だから40分で起きたんですね。
ところがみたいな。
ところがね、そこから、待てど暮らせど、
あららら。
で、くっと気になったんで、手近なところに、あの、おじいちゃんの喋られる、パワーポイントのデータが、
うん、
まあ、その町の方が作られたんですね。見ると、半分もいってなく、
うん、
40分を過ぎたところで、
うん、
これは、もう頭の中で、あの、赤色灯が回ってる。これはどう飛ばされるんかなと思ったら、きっちり飛ばされずにお話をされまして、僕の防災公演よりも、
うん、
おじいちゃまのお話の方が長かったと、
うん、
記憶する次第ではございますが、
どんな話されておったんですか。
寝とったからですね。いやいや、そんなことないですよ。資料あるんですよ、ちゃんと。もらってきてますからね。
いやいや、聞いた話を教えてほしい。
聞いた話っていうのは、その、会長さんの話ですか。
おじいちゃんの、
ね、これは、あ、場所は言わん方がいいね、それはね。あの、簡単にまとめると、
はい、
僕らの防災というのは防災を語らずに防災の役割を果たすことができるような防災の仕方ということで、まあ、気づかずに防災をやりましょう、やらせましょうという方式だったんですけども、正面から防災を、防災ショップつけて防災をやるんだよっていうところで、
うん、気合入ったんだよね。
すごい一生懸命で気持ちは分かりますし、うん、僕もちょっと場違いなところに来てしまったなというまあ横で聞けるんでね、スピーカーがついてたんで、うん、しまったなという遅かりしですが、まあその中でも聞いていただいた方も僕の話は多かったんですけども、その方のお話で一番気になったのは防災訓練をすると、うん、まあ地域の全員が出るのがまあ、100% の出席率が当たり前ということで、
うん、
そこでどこ遊びに行くやつはどこ行くねんということで止めて、まあ、そういう罰則的なことを考えているような言い方をされたんで、
うん、
まあ、100% というとやっぱりそれぞれの方々の、
うん、
あ、まあ、都合というかね、用事もあるんで、うん、 ね、それに対して罰則とか何かっていうのはどうかなという気がしますね、
うん
うん、やはり長く継続していかなく
なります
ね。今ね、今の世代の方がしっかり、うん、多分がっちり僕ら以上にはるかにやられてると思うんですけど、
うん、
しんどくなってしまわないかなという気がふとしてしまいました、
うんうん、
で防災井戸も掘られてるというか、昔の防災井戸ですね、防災井戸というか井戸ですね、使われてるということで、
ちゃんとそれは機能してるんですよね。
え、何ですか。
飲料用として、
まあ、写真を見ていただくと、井戸はこういう井戸ですね、う
ん、は
い、
あ、
何かを歪めてる
って
というところで、
聞いてる人なん何にも分からへんよ
で、ね、
ちょっとうちでこう具体的に表現してあげてよ
ですね、
どういう形状で、
昔短歌か俳句でなんとかに朝顔に鶴瓶取られてもらい水っていう俳句があるんですけど、
うん、
そういう井戸ですね。
まあわかるけど。
わかる。でそれにちょっと五右衛門風呂の蓋のようなものがしてありまして、うん、ちょっと気になるんです。危険かなという気はするんですけども、うん、子供たちが行くと、まあ、その周りがどうなってるかわからないんで、まあ、よそのところの批判はできないですが、うん、ただその多分これもうちのところの方式で、うちも公開してるんで、ここも公開されたんだろうと思います。うん、
はい、
でうちは一般細菌は0か、この間は2でした。で、うん、2っていうのは、取水の時に、ひょっとしたら何かに触れてしまったか、
うん、
ホースで取ってしまった可能性もあるので、
うん、
なんですけども、こちらの場合には、一般細菌が500ですね。
うん
うん、
となると、煮沸を絶対にしないと、
ダメですね、
飲料水としては向きません、うん、はい、うちの場合には総合判定として水質基準に適合しますっていう風な判定になります、うんうんうん、ところがですね、水質基準等に適合しないという、うん、
ああ、老化用の井戸ですね。
そうですね、
まあ、目的がそういう風にちょっと決められてるんでしょうね、うん
うん、防災井戸っていうか防火井戸ですね。
でこれがね、うん、個人のうちの井戸なんです、うんうん、それとお寺の井戸みたいですね、うん、
それを提供してくれた
提供してくださってるんだろうと思うんですけども、うんうん、でもそれをここに公開するっていうのは、うん、いや僕もちょっとどうなんかなと、まあ、ラジオで言うのもどうか分かりませんがふっと思ってしまいました。うん、ねうん、まあ、難しいものをですね、適合するかしないかっていうところで、うん、で水質基準に適合しないものを煮沸して、今日ちょっと専門家が来てないんでね、うん、うちの水質の、うんうんうん、今度聞いてみてご報告はさせていただきたいと思いますけれども、うん、ま、前向きなんですが、うん、いつも僕が言ってるようにごっつい一生懸命やれてる強い地域だと思うんですけども、うん、運営が偏った方がやられてないかなという気がしたんです、うんうんうん、だから輪が広がらないから、これがいいのか悪いのかどうなのかっていうところの判定が、だからこう次しようやっていうのがどうも見えてこなかったんで、うんうん、怖いなというのが、まあ、別に僕は待たされたから愚痴を言うわけじゃなくて、
やっぱり、ね、
やっぱりそういう感じますね。
やっぱりそれでもね、ルールに僕ら乗っ取っていつもやるじゃないですか、うんうん、はい、まあ、多少の前後はありますけれども、うん、でもそのあまりにもね、うん、待たすっていうのは加古川市でも一度ありましたけど、うん、ずっと喋られて、川田先生があと私この時間でどう喋ろうって言われたぐらいに喋られてしまった、その前に、うちの方がいらっしゃったんですけども、それと同じ状態で、うん、走らなしゃあないのですよね、うん、公園の話をするとやっぱりちょっと申し訳ないなというところでバンバンバン飛ばしてしまって、うん、肝心なことが喋れずに、うん、時間が来てしまってということになってしまいました、うん、
ちょっと悔しい思い、残念な思いをして帰ってきた
と、そうですね、うん、ということです、う
ん、同じ決められた時間の中で話されるんであれば、やっぱりその時間は守ってほしいとこですね、
うん、そうですね、うん、守れない時もあると思うんです、うん、実際にそれは、うん、その多少の前後っていうのは、うん、もう極端に言ったら10分15分の共有範囲っていうのは、うん、出だしのスタートも若干遅れるかもしれへんからっていうのはあるんですけど、まあ、これは批判じゃん、決しては批判じゃないですけど、うん、やっぱりね、3時間かけて行ったやつの気持ちになってほしいなという、
そうですね、主催者側からは何かその
止められなかったんでしょうね、
うん、いや遠路はるばるですよ、和歌山海南って言ったら、
そうですね、遠かったですけどね、まあ、海南行って話することも主でしたけど、本当は今日皆さんとね行きたかったんですけど、一歩足を伸ばしてこの防災ショットバー、うん、一番最後の防災ショットバーでお伝えする広川町ですね、うんうん、え行くということで、うん、
まあまあそれは後ほど、まあ、
で、
ね、うん、は
い、でこの辺でちょっと一遍音楽に、
あ、行きます、
はい、平林さんの目が時間やぞっていうふうに泳ぎましたね、
わかりました、
はい、
そしたら、まあ、今回は J-POP の、ヒット曲、まあ、1988年から昨年ぐらいまでということでちょっとそういう CD が、
それ昨年ぐらいまでなんか、昨年までなんかちょっとはっきりして、昨年まで
1988から2007、
うん、
で、まあ、ちょっとそういう CD というかそういうものがありましたので、うん、まあ、その中から選曲をさせていただいて、
はい、
パラダイス銀河、
お、
光源氏ということで、
あ、
はい、
でもその中の子一人捕まったのだもんね、
うん、
あ、
元だね、
うん、
じゃあやめましょうか、
うん、いや、いいんじゃないですか、
いいんじゃないですか、懐かしいですし、
はい、まあ、光源氏ということで、
はい、
はい、1曲目、
はい、
はい、お願いします、
ようこそここへ、
はい、クッククックじゃなくて、
違う違う違う違う、
お願いします、すいませ
んね、今年も皆さんこんなん連れてやらなあかんのですよ、
お互い様や、はい、
一緒一緒みんな、
ではパラダイス銀河どうぞ。